はい、それでは続きをですね、やりたいと思います。皆さんお持ちの、マラソンセミナーの、薄い補足小冊子ですね、薄い補足小冊子の、10ページから、見ていきたいと思います。まあ、平安時代の中期以降というのは、武士がですね、強くなっていくわけですけれども、その先触れといいますか、10ページの一番上をご覧ください。前9年の役と、5、3年の役というのがございます。前9年の役というのはちょうど、11世紀の真ん中って覚えておけばいいですね。1051年からと。ただ9年という名前なんですが、どういうわけか11年続いて、62年までなんですけども、はい。でこれは、陸奥の土豪ですね、安倍の頼時という人が、国司に反抗したと。でそこで、朝廷はですね、源頼義とか、義家をこう派遣したと。で、安倍の頼時を討った。でこれが前9年の役ですね。まあ、前9年の役では源の義家、これだけちょっと覚えておいていただけますですかね。はい。前9年の役で活躍したのは、源義家、これが後のね、源氏へとこうつながっていくわけですよね。はい。それから、次ですが、まあ、ですからこれ前9年の役のこの3行目ちょっと線引いておいていただけますか。源氏の東国における勢力、確立のきっかけとなったと。これが前9年の役ですね。はい。で、次に5、3年の役ですが、これちょっと思い出していただきたいのは、御三条天皇が、これですね、御三条天皇の後ですけれども、どうやろう院政ということで、1086年から白川上皇が院政を始めますね。どうやろう院政ということで、1086年白川上皇が院政を始めます。はい。そのちょうど院政の頃に起こった乱が御三年の役ですね。はい。まあ、1083から87ですけど、どうやろう院政、1086年の頃に起こった乱が御三年の役と、まあ、こういうことになります。はい。で当時奥羽地方で清原氏がね、権勢を誇ってましたけども、まあ、その、清原氏の、相続争いですね。はい。それに関与したのが先ほどの源義家ですね。源義家が介入しました。はい。で、清原の清平ですね、後の藤原の清平ですね。はい。まあ、これを助けて、清原氏を、滅ぼすと。この藤原の清平っていう人はね、結構重要なんですね。はい。ただ、まあ、ここに書いてますように、この戦いは朝廷から死闘とみなされたので、源義家に対してはこの恩賞が与えられませんでした。そこで義家はですね、こう自腹で配下に恩賞を与えた。でこれ、この行為がですね、源氏の信望が東国に高まりですね、武家の統領の地位を確立するに至った。これちょっと線でも引いておいていただけますか。この御三年の役で義家が自腹でですね、配下に恩賞を与えた。これで源氏の信望が東国に高まり、武家の統領の地位を確立するに至った、こういうことですね。はい。でこの時、源義家が助けた藤原の清平ですね、これが奥州藤原氏の祖となります。藤原の清平、奥州藤原氏と言いますけどもね、もう本当に京都以上に華やかな文化が、花開いたですね、奥州平泉ですね、藤原氏、奥州平泉、奥州藤原氏の祖、これは、藤原の清平で、ございます。はい。まあ、あと清平、元平、秀平、これ後でね、ちょっと見ていきます。はい。で、院政というところをご覧ください。はい。まあ、さっきその御三条天皇が人を無垢気化ということでね、1069年に延久の荘園整理令を行ったと。でそれによって、藤原氏への寄進地形荘園が減っていって、藤原氏は、 だんだん力が弱まっていきます、はい、で、11世紀の終わり頃ですね、力を持ったのは上皇でございます、上皇というのは天皇を辞めると上皇になりました、ね、その上皇がいるところを院と言います、ね、で上皇が中心となって院が中心となって行われる政治、これを院政と言います、はい、で院政を初めて始めたのが白河天皇で、ございます、はい、白河天皇ですね、これぜひ覚えておいてください。院政を始めた人です。では院政はいつ始まったか、1086年です。覚え方、どうやろう院政ですね、はい、初めてなもんですからどうやったらいいかなということでね、白河上皇が、どうやろう院政ということで院政を始めました、はい、で院政は三上皇の間続きます、はい、この院政の下から、2行目をご覧ください。白河、鳥羽、後白河ですね、白河、鳥羽、後白河の三上皇の間院政が続くと、こういうことですね、はい、天皇を辞めると上皇になります。その上皇がいるところが院です、ね、で院を中心に上皇が中心に行う政治、これを院政と言います、はい、いつから始まったか、どうやろう院政、1086年の白河上皇から始まった。以降白河、鳥羽、後白河、三代にわたって院政が、行われました。で、武士の活躍が、この頃から、こう見えるようになっていくわけですけども、はい、10ページの下の方ですね、真ん中より下の方、保元の乱というところをご覧ください。はい、保元の乱ですね、はい、で。これを見ますと、権力を一手に握っていた父、鳥羽法皇が、死にました。はい、そうすると、崇徳上皇と後白河天皇の間で、後継争いが起きました。崇徳上皇はお兄さんですね。お兄さんと後白河天皇は弟です。崇徳上皇は自分の息子を天皇にしたかった、ね、ところが弟の後白河が天皇になった。そこで、ね、争いが起きました、はい、兄弟喧嘩ですね。崇徳上皇と後白河天皇の兄弟喧嘩、これが保元の乱です、はい、1156年、ねはい、これ保元の乱ですね。はい、覚え方、保元の乱はいい頃になると、ね、1156年ですね、はい、いい頃になる保元の乱、はい、で1156年、後白河天皇が命令を下して、まあ、この後白河天皇の、味方になったのが平家は平の清盛です。で源氏は源の義朝です。義朝は先ほどから出ている義家のひ孫でございます。源の義家のひ孫、ね、義朝ですね、はい、これがともに崇徳上皇の館を襲撃しました。で勝ったのは、後白河天皇です、ね、でこの時点で、後白河天皇に味方した平の清盛と、源の義朝が、こう強くなっていくわけですね、はい、平の清盛は播磨の神となりました。源の義朝は自分のお父さん為吉を、ね、処刑して殺して様の神になったわけです。そうすると、領有並び立たずで、この平の清盛とね、源の、義朝の間で乱が起きます。これが平治の乱で、ございます、はい、1159年ですねのことでした。1159年12月、平治の乱の2行目をご覧ください。1159年12月9日夜半、まず先手を取ったのは源の義朝です。兵を率いて後白河院の御所に火が放たれた。で源の義朝は、後白河上皇を幽閉し、16歳になる二条天皇の身柄を確保しました。その時平の清盛は自分は降参します、参りましたっていうね、そういう降伏のね文書をこう出したんですね、はい、で降伏の文書を出して、源の義朝らを、こう安心させます。でそうこうしているうちに、こう二条天皇ですね、まだ16歳で若いんで、女性のふりをして、ね、十二人を、着てですね、逃げていくんですね、脱出するんです。で同じく、後白河上皇ですね、これ二条天皇のお父さん、 後白河上皇も脱出します、はい、で天皇と上皇を奪われた源氏は賊軍となってですね、で平清盛の軍に負けるんですね。敗走していくわけです。で義朝は逃走中殺されますし、頼朝は、ね、皆さんよくご存知、源頼朝は伊豆に流されます。で弟の義経は鞍馬の寺へ預けられたと、こういうことですね、はい、でこの平治の乱以降、強くなっていくのが皆さんよくご存知平の清盛ということになるわけですね、はいはい、11ページの平の清盛ですね、はい、で平安末期の武将で平治の乱で、ね、1159年の平治の乱で源氏を圧倒し、藤原氏に代わって政権を掌握した。もう家族子供もね、みんなもう皇位高冠につきました、はい、1167年にはもう太政大臣ですね。太政大臣っていうのは行政法である令においては一番偉いくらいです、ね、もう貴族の最高位、武士ですよ。平清盛は、武士なんですけどもね、もう貴族の最高位まで上がっちゃったんですね、はい、でその平清盛の奥さんは、時子です。時子、その時子と清盛の子が娘徳子でございます。徳子、これが建礼門院ですね。美しかった建礼門院ですね、はい、徳子建礼門院を高倉天皇の中宮に入れてですね、はい、で徳子と高倉天皇の子供がまだ幼くして、ね、死にました安徳天皇です、はい、で安徳天皇をこう皇位につけたわけですね、はい、で平清盛に関しましてはもう一つ重要なことはですね、日宋貿易です、ね、日宋貿易です。中国の宋と貿易を行いました。で現在の神戸ですね、当時は摂津の国福原です。当時は摂津の国福原にあります大和田の泊ですね、大和田の泊を修復して日宋貿易をこう行ったわけですね、はい、で厳島神社に平家農協をしたりしたんですね、はい、厳島神社を崇敬したわけですね、はい、平家農協を奉納しました、はい、でちょっと次のあなたこなたしける平清盛とありますけど、その真ん中辺に慈円の歴史書愚管抄とありますね。これ非常に重要なので蛍光ペンお引きください。この慈円が書いた歴史書愚管抄ですね、これも非常に重要なんですが、まあ、道理ということを、ね、重視してます。この道理というものを自称している非常に強調している重視している慈円の愚管抄によればですね、はい、まあ、清盛は最初は若い二条天皇の側についてたんですけどもね、はい、でも後白河上皇ともね結構仲良くしていて、後白河上皇のためにね蓮華王院ですね、はい、通称33元堂をこう造営したり、してるんですよね、はい、で、この11ページの真ん中辺ご覧ください。清盛の出家から重盛の死までということですけど、1168年、官位を極めた、実際にはどこまで行ったんでしたっけ。太政大臣ね、はい、もう貴族の最高の位です。太政大臣まで行った清盛が出家し、京六原の屋敷からも離れて、清盛は都に近い港として摂津の国福原、ね、現在の神戸に大和田の泊ですね、という港の改修に着手しました、はい、で日宋も貿易を始めたわけですけどもね、はい、で3行目1177年反清盛を掲げる人々が京都東山の、これ読み方獅子ヶ谷ですね、鹿ヶ谷じゃなくてね、獅子ヶ谷に密かに集結しました、はい、獅子ヶ谷の陰謀ですね、これちょっと蛍光ペンですね。1177年、獅子ヶ谷の陰謀です、はい、で後白河法皇もね、その 陰謀に混じってたんですけども、まあ、後白河法皇は何も罰せずにですね、で後白河法皇の以外の人たちをこう罰したんですね、はい、でそうすると、まあ、後白河法皇は側近を失ってですね、こう孤立していくということになります、はい、で、この下から 1,2,3,4,5 行目ですね、はい、娘徳子と高倉天皇、徳子っていうのは平の清盛と時子の子でした、娘でした。で高倉天皇というのはこれ後白河上皇の王子です、ね、はい、高倉天皇というのは後白河、上皇の、まあ、子供です、ね、はい、その間に、安徳天皇、後の安徳天皇が生まれました。ですから安徳天皇というのは徳子の子ということは、清盛の孫です。高倉天皇の子ということは後白河上皇の孫です、ね、はい、まあ、そういう、後の安徳天皇が誕生しました。で誕生した王子は清盛の孫ですから、清盛は朝廷での揺るぎない発言権を、確保した。これ全く藤原摂関政治を行った藤原氏と同じですよね、はい、天皇のお母さんのお父さん、天皇の母方のおじいさんになったんです、清盛ですね、はい、まあ、ところが1179年清盛の後継者の重盛死去でしょう。でその時後白河法皇は、重盛の知行国を召し上げて平家一門が相続することを認めず、さらに重盛の喪中にもかかわらずですね、遊興にふけて平治の対面を傷つけた。相変わらず清盛とね後白河、法皇ですね、仲が悪い。で後白河法皇幽閉から、清盛の死までということですね。はい、1179年11月清盛は挙兵して、まあ、後白河法皇を幽閉しました、はい、で1180年、清盛は後白河法皇に代わり、徳子の自分の娘徳子のお婿さんである高倉天皇を上皇にしました。上皇にするということは天皇を辞めさせたということです、ね、高倉天皇、天皇を辞めさせて、その代わり誰を天皇にしたかというと、はい、安徳天皇ですね。安徳天皇、その王子安徳天皇として即位させた、はい、この安徳天皇ね、これちょっと蛍光ペンお引きください、はい、清盛の孫です、ね、まだ幼い安徳天皇です、ね、はい、で1180年6月清盛は都を京から摂津の国福原へと移しました、はい、福原ですね、今の神戸です。今の神戸は昔この頃福原と呼ばれておりました、ね、はい、ですから通訳案内士試験で重要な福原っていうのがね、これは日宋貿易の拠点大和田の泊まりのあったところですよね、はい、卓球の福原とは全然関係ないですよ、ね、福原愛さんとかね、はい、はい、よろしいですか、はい、大和田の泊まりを改修して日宋貿易を始めた、ね、はい、まあ、400年近く続いた平安時代で初めての遷都が行われたと。しかし1180年、後白河法皇の第三王子持ち人王の領地、これちょっと蛍光ペンお引きください。後白河、法皇の、ね、息子ですね、持ち人王ですね、これ清盛が、自分の孫の安徳天皇としてね、安徳天皇、幼い安徳天皇を誕生させたんで、もう自分はもう天皇になれないということが分かりました。持ち人王ですね、非常に面白くないわけですね。そこで持ち人王は平家を討てというね、そういう命令を出します。その持ち人王の平家を討てという命令が持ち人王の領事って呼ばれてるんですね、はい、で源頼朝らが平治打倒を掲げ、まあ、東国で挙兵しました、はい、でそうした中で1181年ですね、この源氏との戦いの最中です、ね、源氏との戦いの最中、清盛は熱病に倒れて死去しました。そうするともう源氏が強くなっていってですね、平治は負けっぱなしになっちゃうんですけどね、はい、平治は各地で挙兵した源氏の軍勢に土地を追われ、西へと敗走した。で1185年3月追い詰められた平治は長門の国、はい、昔の名前で出ています、 長門の国、今の何県ですか、はい、選択肢で出たら山口県です、ね、長門の今はもう長門の国とは言わない、ね、山口県、ねはい、長門の国、山口県の壇の浦で義経率いる源氏と最後の戦いに臨み敗退し滅びました、はい、で勝敗を決したのは熊野や瀬戸内の水軍ですねが義経に加勢したことでした。清盛が台頭したあの1159年の平治の乱では真っ先に馳せ参じた熊野の水軍も心変わりしたのでした。ですから、まあ西国から出た平治って言いますけどね、平治は瀬戸内海の海とともに力を伸ばし、最後はその瀬戸内海に没していったと、こういうことですね、はい、さっきちょっと言いましたけど、瀬戸内海にある島で平治が清盛が大事にした島って何でしたっけ。神社がある、はい、そうですね、はい、厳島神社ですね、はい、よく覚えてますね、冷え田のあれですか、ね、こういう感じですけどもね、はい、また思い出してください。平家の京ですね、厳島神社ですね、はい、はい、で日宋貿易はね、今もやりました大和田の泊まりで行われた日宋貿易です。日本からの輸出品はね、日本にあったものって言ったら金とか硫黄とか、漆ですね、だから漆器漆ですね。で輸入品は織物とか書籍とか、日本になかったものは、工芸品の磁器じゃなくて陶器ですよね、陶器とか、銅線ですよね、はい、あと香料なんかが輸入されました、はいはい、で平家滅亡というところをもう一度こうご覧いただきますと、平家滅亡ですね、はい、まあ、同じことをちょっと観点を変えて何回も見ると覚えやすいかと思いますね、はい、で平治の権力独占に対する不満は貴族や大事者、地方武士の間で高まった。で1180年清盛が高倉天皇を、上皇にしてですね、でまだ2歳の孫安徳天皇を位につけると、後白河法皇の王子持ち人をですね、もう自分は天皇になれない、ね、面白くないということで、平治打倒のを命令するわけですね、はい、源頼政ですね、恩成寺や興福寺の僧兵を味方に平治打倒の兵を挙げた、はい、恩成寺っていうのはね、後で出ますけど天台宗のね、最澄の天台宗の寺門派、寺の門です、山の門じゃなくて寺の門、寺門派と呼ばれていたのが恩成寺ですね、はい、寺門恩成寺です、はい、それから興福寺ですね、興福寺は南都と呼ばれて、南の都ですね、南都と、はい、で興福寺の僧兵がを味方に平治打倒の兵を挙げたと、こういうことですね、はい、でそれ自体は失敗したけれども、平治を打倒しようとする武士が次々に立ち上がり、5年にわたって源平の騒乱が続いた、はい、源平の騒乱は1180年から85年までです、1180年から85年ですね、はい、で下から5行目見ると、源義仲ね、木曽義仲です。木曽義仲は信濃で挙兵して、で平家を破って京都に入りました。ところが乱暴狼藉を働いて義経に攻められて京を追われて近江の国で廃止しました。でさらに天才的な武将である源義経が兄頼朝の命を受けて一の谷の合戦、兵庫県ですね、はい、後ろは山だからね、前だけ見てればいいと平治は思ってたんですけどね、鹿が山を駆け下りるのを見てですね、鹿が駆け下りれるんなら馬だって駆け下りられるはずだということでですね、はい、一の谷の山後ろからこうね、馬でこう駆け下りて、で平治を倒した、これが一の谷の合戦です。まあ坂落としと言われてますね、坂落としで有名な一の谷の合戦、それから屋島の合戦、屋島っていうのはね、日本最大の溶岩台地です。あ、これは地理で出ましてね、歴史では出ないと思いますけどね、はい、この屋島、香川県の屋島の合戦ですね、この時もね背後の山から奇襲しました。でそして最後が山口県の壇の浦の合戦で、ございます、 はい、この壇の浦の合戦は義経の八艘飛びという意味で有名ですよね。義経が八艘を、ね、こう飛びついで倒したと、壇の浦の合戦ですね。で連勝しました。でとうとう平治は1185年に滅亡しました。でこの時、敵の大将、これは書かなくていいですけどね、平家の大将は宗盛ですけどね、この宗盛っていう人はね、考え方は完全に貴族なんですよね。ちょっと武士っぽくないって言いますかね、そういう人が大将ですから、まあ一つの負けた要因かもしれません。はい、もう泳いで助かりたくて泳いでですね、で助かって命乞いしたんですけど、斬死になったという悲惨なこの人ですね。はい、で宗盛の弟のね、友盛っていう人は、これも書かなくていいですけどね、この人は本当に武士っぽい人でね、もう浮かぶことがないように自分の体に怒り巻いてですね、それで海に飛び込んだんですね。はい、そういう気骨のある方が大将だったら、ちょっとまた少しもう少し平治もね頑張れたかもしれません。はい、でその時安徳天皇、はい、これちょっと蛍光ペンね、まだ幼い安徳天皇は新野尼っていうのは時子のことです。建礼門院徳子の、お母さんですね、新野尼時子ですねに抱かれて受水しましたね。安徳天皇、幼い安徳天皇が、これからおばあちゃんどこへ行くのと、そしたら新野尼は、これから海の中へ参ります、海の中にも素晴らしい都がございますと言ってですね、それとボーンと壇の浦に受水いたしましたね。はい、これ受水です、大丈夫ですか、入水と読まないでくださいね、お風呂入ったんじゃないですよ、安徳天皇ね、受水でございますね。はい、で建礼門院徳子もね、受水しようとして飛び込んだんですね。で建礼門院徳子は美しかったもんですから、なんとか助けようとね、こう弓矢を打ったんですね。矢の得意な人いましたから、弓矢がね、ちょうど建礼門院徳子のこの袖に当たって、それが船に刺さってですね、で徳子は助けられるんですよ、ね、これちょっとひどい話なんですね。おばあさんの新野尼が飛び込むときは誰も助けないと、ただまーって見てたからね、で建礼門院徳子、美しい人、弓矢を、ね、放って、ね、助けたというね、はい、で建礼門院徳子はだから助かってるんです。はい、でその時ですね、安徳天皇とともにですね、三種の神器も、沈みました、ね、で三種の神器のうちの勾玉はですね、なんと浮かんできたんですね。で他の二つが沈んでしまった。それで頼朝はですね、天を集めてですね、源頼朝は天を集めて、でなんと八田の鏡を探させたんですね。勾玉、八田の鏡、あとは草薙の剣だけどうしても見つかりませんでした。でこの時天皇になったのが後鳥羽天皇です。で非常に重要な、後で後鳥羽上皇になりますけどね、非常に重要な人ですけど、試験という観点からもね、はい、この後鳥羽天皇はだから、刀なしでですね、草薙の剣なしで天皇になったんで、非常にコンプレックスがあってですね、異常に刀ばっかり集めた人なんですね、はい、これが後鳥羽天皇ですね、後の後鳥羽上皇です。はい、そしていい国作ろう鎌倉幕府ということで、1192年、源頼朝が鎌倉に幕府を開いて、そこから鎌倉時代が始まります。はい、ですので、結果として平安時代っていうのは、まあ、いろんな説はありますけどもね、まあ、一応、泣くようぐいす平安京794年からですね、いい国作ろう鎌倉幕府1192年までということになります。はい、はい、続きまして、それではですね、ここで平安時代の文化に入りたいと思います。平安時代の文化は、この熱い、セミナーの日本歴史の本ですね、はい、この熱い、本ですね、はい、これをご覧ください。はい、15ページですね、熱い本の、熱いセミナーの本の、15ページをご覧ください。はい、で平安時代の文化は大きく分けて3つに分かれます。はい、まず、平安初期の文化、これが15ページの、弘仁貞観文化です。はい、便宜上いつ頃かって押さえておくといいんですね。便宜上、泣くよううぐいす平安京から白紙に戻した遣唐使までです。はいはい、遣唐使を白紙しましょうと言った人誰でしたっけ？菅原の道真ね。はい、 の権威により白地に戻した遣唐使、まあ、ここまでが普通、平安時代前期の文化、公認貞観文化です、はい、でその公認貞観文化の特徴、はい、一言で言いますと密教です。これちょっとお書きください。秘密の密に教えると、ね、秘密の密に教える、密教で、ございます、はい、で密教は試験に出るのは二つあります。試験に出るのは二つあります。はい。一つが、最長の天台宗でございます。はい。この、15ページの公認貞観文化の二つ目をご覧ください。公認貞観文化。まず一番上に空海があって、その下の最長です。はい。最長が、天台宗の開祖です。はい。天台宗。これちょっと蛍光ペンお引きください。最長の密教のことを天台宗と言います。はい。で、ヘッドクォーターが、比叡山延暦寺です。ヘッドクォーターというのは中心寺院ですね、最長の天台宗の中心寺院は比叡山延暦寺で、ございます、はい、でその最長の天台宗をバックアップしたのが誰だったでしょう、泣くよ鶯平安京ですね。平安京遷都した天皇は桓武天皇ですね、あの平安京遷とした桓武天皇が最長の天台宗をバックアップしました、はい、で、その最長の天台宗の中心寺院比叡山延暦寺ですが、はい、延暦寺っていうところをちょっとご覧ください。次の延暦寺っていうところをご覧いただきますと伝行大師最首長ですね。これちょっと蛍光ペンお引きください。伝行大師最長創建による天台宗、これちょっと蛍光ペンお引きください。天台宗の総本山です。はい。恩城寺ですね。大津にある、滋賀県大津にある恩城寺。これが寺門でございます。恩城寺、寺門。恩城寺を寺門と言います。で、延暦寺の方を三門と言います。ね、三門。延暦寺の方が三門。恩城寺の方が、寺門。ね、はい。で幸福寺、あの南都陸州のね、あの幸福寺、これを南都と言います。で延暦寺を北礼と言います、ね、で幸福寺と延暦寺合わせて南都北礼で、ございます、はい、南都北斗って間違えた人いますけどね、ちょっと漫画の見過ぎですね、はい、南都北斗じゃなくて南都北礼で、ございます、ね、はい、はい、よろしいでしょうか。北礼は延暦寺、なんとが、幸福寺ですね、はい、でちょっとこの延暦寺の下から4行目をご覧いただきますと、まあ、数々の瞑想を輩出し、この延暦寺の下から4行目ね、浄土教の源信とか、それから鎌倉新仏教の開祖である法然とか親鸞、永斎、道元、日蓮はいずれもここで、学んでいると。ですから延暦寺っていうのは天台宗のみならずですね、天台宗のみならずいろいろな仏教を学ぶことができた、まあ今で言えば、まあ、総合大学みたいなもんですね、はい、総合大学みたいなものが、まあ延暦寺だったですね、はい、で、恩成寺ですけどもね、恩成寺は寺門なんですけれども、これですね、実は、最澄が死んでからですね、延暦寺を出た人間がおります。これ、延鎮と言いますけどね、はい、この恩成寺の一行目ですね、延鎮が、再興して、延暦寺の別院としたと、ね、はい、この、延鎮の側の天台宗をこれを寺門派と言います、ね、ですから恩成寺は、寺門と言われてるんですね、はい、で最澄の死後延暦寺に残ったのが延仁でございます、はい、2行目延仁ですね、はい、で延暦寺に残った延仁の方は、三門と言いました。三門派ですね。三門派が延仁でございます、はい、でこの恩成寺関係で重要なのは、はい、恩成寺不動明王像ですね、これちょっと蛍光ペンお引きください。下から2行目ですね、恩成寺の不動明王像ですね。これ黄色の色をしてますので、貴不動と呼ばれております。おっかない顔してる不動様ですからね、おっかない顔してます、はい、 御成寺の不動明王像ですね、貴不動。でこれは、公認定眼文化の密教絵画の、まあ、貴重な作品ということになりますね。はい。で密教で、もう一人覚えておくべきなのが、空海でございますね。はい、空海の密教、はい、この15ページの一番上です。15ページの一番上の空海ですね。はい、15ページですよ。15ページの一番上の、空海ですね。はい、この空海の密教のことを真言宗と言います。はい、これちょっと蛍光ペンですね。はい、で空海の、真言宗の中心寺院が高野山金剛峯寺で、ございます。高野山金剛峯寺ですね。はい、でよく言われるんですが、秀才最澄、非常によく勉強ができた最澄、天才空海ですね。はい、でこの空海はあまりにも天才すぎて大学に通ってたんですけどね、もう大学が嫌になって自分で学校を作りました。これが3行目の手芸手知院ですね。はい、空海の作った、学校、私の学校手芸手知院で、ございます。はい、で書道でも三筆の一人として、名高いということですけどね。はい、三筆っていうのは誰かっていうと、一人は空海です。でもう一人は前出てきたんですが、箸にも棒にもかからない、上和の辺で排斥されたね、立花の早成という人いましたね。立花の早成ですね。また後で上和の辺ご覧ください。であとあそこの立花の早成のところに三筆の一人って書いてありますからね。はい、空海、立花の早成で、もう一人が嵯峨天皇で、ございます。はい、嵯峨天皇といえば810年のクスコの変でね、クスコたちに兵を送ったと、ね、お兵さんの平勢上皇に対して兵を送ったあの天皇でございます。嵯峨天皇、この嵯峨天皇と、空海、立花の早成ですね、これが、三筆で、ございます。はい、で嵯峨天皇は空海をですね、空海の天台宗をバックアップしてます。ね、はい、嵯峨天皇は空海の真言宗をバックアップしてます。はい、で、16ページをご覧ください。はい、空海の真言宗の中心寺院は高野山金剛峯寺。ね、で、二つ目をご覧ください。もう一つは京都の東寺です。京王五国寺ですね。はい、京王五国寺、これも、空海の真言宗の中心寺院です。はい、でこれはですね、はい、2行目にありますように嵯峨天皇ね、三筆の一人ですね。はい、三筆の一人、嵯峨天皇から、空海がもらったものですね。嵯峨天皇から空海がもらったのが、この当時なんですね。はい、これは実はですね、唐から帰ってきた空海がですね、こう嵯峨天皇とこう会った時に、書の上手な人は必ずいい筆を持ってると言ってですね、ところが嵯峨天皇自分書が上手だと思ってるんですが、いい筆を持ってないんでちょっと、嫌な気持ちになったかもしれないんですけど、それでその後ですね、実は嵯峨天皇、書の上手な嵯峨天皇にぴったりのいい筆があります、唐から持ってきましたっていうことで、それで嵯峨天皇にこうその筆を献上してるんですね。はい、でそこから嵯峨天皇が空海をバックアップすると、ね、空海の真言宗をバックアップする、そして京王五国寺、当時をですね、こう嵯峨天皇にくれると、こういうことなんですね。はい、はい、でこの、高野山金剛峯寺はですね、これ女性が入っちゃいけないんですよね。で女性のための、女性が、その真言宗を学ぶためのものとしては、女人高野と呼ばれてますのが室生寺で、ございます。はい、室生寺の、女人高野と呼ばれてますね。はい、奈良県の室生寺でございます。でこの室生寺の五重の塔ですね、隣にこう、写真がありますが、これもね、まあ、大事ですよね。室生寺の五重の塔ですね。はい、はい、で、この公認定眼文化の頃の、仏像っていうのは一本の木で、作られました。これ一木造りと言います。一本の木で作られたので一木造りですね。この元王寺薬師如来像のとこご覧ください。元王寺そのものは、 天平文化に属しますけどね、薬師如来像は、これは公認上眼文化です。はい。一木作り、これちょっと蛍光ペンお引きください。ヒノキの一木作り。それから三行目、本波式。はい、本波式。これちょっと蛍光ペンお引きください。本波式っていうのはこれ何かっていうと、衣がこう波打ってるんですね。これを本波式と言います。はい。神護寺の薬師如来像がちょっとね、室生寺五重の塔の下にある写真ですね。室生寺五重の塔の下にある写真が、神護寺の、薬師如来像ですけどもね。はい、これ一木作りです。で、こう、衣が波立ってますでしょ。ね、この衣のひだのあたり、これが本波式と呼ばれているところで、ございます。はい。それから、大阪府にありますのが関心寺ですね。この関心寺如意輪観音像、これちょっと蛍光ペンお引きください。はい。関心寺如意輪観音像ですね。はい。これ非常に重要でございます。はい。これこの16ページの一番下にございます。これは女性の観音様なんですけどね。はい。なんかこうね、膝をふわっとこう立てたりしてね、なんか生めかしい、そういう観音様ですね。関心寺如意輪観音像ですね。はい。それからですね、はい、ちょっと下から二つ目ご覧ください。神仏集合、これちょっと蛍光ペンお引きください。神仏集合。16ページのね、下から二つ目の四角のとこを見ると、神仏集合ですね。はい。これも重要です。神仏集合というのは、神と仏は同じものということです。神と仏は同じものっていうね、神仏集合の考え方が生まれました。はい。例えば神社の中にお寺が作られてるとかね、神宮寺って言いますね。神社の中にお寺が作られている。それから、八幡様っていうのは、これ神道の方ですね。それから菩薩っていうのは、これは仏教の方ですが、これ一緒にして八幡大菩薩とかですね。はい。まあ、そんな風に神と仏がちゃんぽんになるという考え方、神仏集合の考え方が出てきました。で、下から2行目、本寺垂迹説ですね。これもちょっと蛍光ペンお引きください。本寺垂迹説ですね。これは神っていうのは、仏がこの世の中にですね、仮に神の姿として現れたものだと、ね、神というのは仏が仮に形を変えてこの世に現れたものだとする思想ですね。これが本寺垂迹説でございます。はい。で、この神仏集合ですね、神と仏は同じものだと、ね、この考え方で作られた、まあ、試験にもいつ出てきてもおかしくない仏像がございます。皆さんお持ちのこのテキストの、今ご覧のテキストの114ページをご覧ください。はい。114ページをご覧いただきます。114ページですね。はい。で、そのテキストの114ページの下の方の一番右です。114ページのテキストの一番右、これが奈良の薬師寺創業八幡神像ですね。はい。八幡様というのは、これは神様ですけどね、これ僧侶というのは仏教ですけどね。はい。これ神仏集合とちょっとお書きいただけますか。神仏集合、宗は習うですね。宗は習う、神と仏は同じですよ。神仏集合、これが薬師寺創業八幡神像です。はい。それから114ページの一番上の左側ご覧ください。これが寄付堂、京都の満州院の寄付堂ですけども、これはですね、恩成寺の寄付堂と同じです。はい。ですから恩成寺の寄付堂と お書きください。恩成寺の寄付堂は今写真撮れないんですけどね、恩成寺の寄付堂もこの満州院の寄付堂と同じというふうに言われております。はい。この絵と、恩成寺の寄付堂と、密教と公認上眼文化を結びつける問題というのは出やすいですよね。はい。で、室生寺五重の塔があって、で、その隣ご覧ください。はい。密教絵画、これも密教絵画の一つです。京五国寺の了解曼荼羅ですね。はい。114ページの上の右ですね。 了解曼荼羅、この了解曼荼羅、これちょっと蛍光ペンお引きください。はい、京都の京王護国寺ってどの寺のことでしたっけ。京王護国寺っていうのは当時ですね、当時のことですよね。はい、この当時の了解曼荼羅なんですが、ただ試験に出る重要なものとしては、はい、ちょっと神護寺とお書きください。神護寺ですね、神が守る寺、神護寺了解曼荼羅ですね。この神護寺の了解曼荼羅も今写真撮ることできないんですが、はい、この神護寺了解曼荼羅もこれと同じと言われております。当時の了解曼荼羅と、神護寺了解曼荼羅は、まあ、同じようなものですよ、ね。はい、で、この密教において一番偉い仏様が、いや、大日如来でございます。大きな火の如来、大日如来ですね。で、大日如来がこう真ん中にいて、で、周りを仏様が取り囲むと、ね、これが曼荼羅でございます。で、上が金剛界で、下が、大蔵界に分かれます。だから了解曼荼羅ですね。はい、人間の煩悩というのはちょっとやそっとではダメなんですね。煩悩を、その追放するためには相当の力が必要だ、ね、ですから大日如来の金剛力でですね、煩悩を破壊する。ただすごい力なんで全てが破壊されてしまいます。で、そのままだと破壊されたままなので、その後に煩悩のない赤子が生まれる、ね、これが大蔵界ですね。赤子のように煩悩のない悟りを開いた人間が生まれる、これが大蔵界ですね。はい、これが神護寺了解曼荼羅ですね。これも非常に重要でございます。はい、ぜひ試験のためにはここにある6つですね、1つね、公認上岸文化との関連で、押さえておいて、いただければというふうに思います。はい、それからですね、次に17ページをご覧ください。はい、平安時代中期の文化ですね。平安時代中期の文化を、国風文化と言います。藤原文化ですね。はい、まあ、平安時代中期は藤原氏が台頭していきますから藤原文化とも言います。はい、白紙に戻した遣唐使894からどうやろう院政1086までです。白紙に戻した遣唐使894年から、どうやろう院政1086年までというふうに言われてますね。はい、まあ、便宜的にです。これ国風文化、藤原文化です。はい、で、国風文化の特徴一つで言えば浄土教です。浄土教、浄土教とは何かっていうと、この世で幸せになれなくてもね、阿弥陀如来を信じてるとあの世で幸せになれますよと。阿弥陀如来をね、毎日信じてると、この世で幸せになれなかったあなたも死んでからあの世で幸せになれますよと。これが浄土教でございます。はい、で、源信という人がいてですね、これちょっと蛍光ペンお引きください。はい、平安中期の僧で衛信僧図とも呼ばれております。この源信ですが、衛信僧図ですね、念仏による極楽往生の方法を示した往生要集を表した。はい、この源信の往生要集、これちょっと、蛍光ペンお引きください。はい、これはですね、中国で、当時の中国でベストセラーになったんですね。なぜかというと、極楽に行く方法が書かれている。源信の往生要集には極楽に行く方法が書かれているね。はい、で、すごいベストセラーになったんですけど、どれどれって読んでみるとね、南無阿弥陀仏と唱えなさい、ただそれだけしか書いてなかったということでね、がっかりした人も多かったみたいですけどね。はい、南無阿弥陀仏を唱えてれば極楽往生できますよと。これが源信の往生要集ですね。はい、そして、その阿弥陀如来像ですね、阿弥陀如来を祀ってるのが、阿弥陀堂でございます。はい、例えば、はい、4つ目、平等院鳳凰堂。はい、これちょっとね、非常に重要です。まあ、国風文化の中で一番重要なのが、先ほども申しました平等院鳳凰堂ですね。はい、宇治殿と呼ばれた人誰でしたっけ、誰の別荘だったでしたっけ。藤原の頼通ですね。はい、藤原の頼通の宇治の別荘を阿弥陀堂にしたものでございます。この阿弥陀如来がいるところを阿弥陀堂と言います。で、この平等院鳳凰堂にはですね、上長の阿弥陀如来像というのがあります。はい、これ上長の阿弥陀如来像、これちょっと蛍光ペンお引きください。定める朝と書く上長ですね、上長の阿弥陀如来像ですね。はい、で、これ寄木造りで作られています。もう一木造りではね、もう需要 もうみんなあの世で幸せになりたくてね、みんなあの世で幸せになりたくて、阿弥陀如来像欲しい、阿弥陀如来像欲しいって需要がすごかったんで、もう一木作りではその需要にね、供給が、間に合いませんでした。そこで大量生産可能な寄せ木作りですね、胴体、足、腕といったパーツを別々に作り合わせて一体にする寄せ木作りで作った、これが上長の阿弥陀如来像ですね、平等院鳳凰堂阿弥陀如来像ですね。はい、ちょっと皆さんお持ちの同じテキストの、はい、115ページをご覧いただけますでしょうか。はい、115ページですね。はい、これ、国風文化ね、さっき申しましたように白紙に戻す遣唐使からどうやろう院政までです。で、特色は浄土教でございます。浄土教ですね、平等院鳳凰堂ですね。はい、藤原頼通の宇治の別荘でした。そしてそこにいるのが、はい、その安置されているのがその下ですね、平等院鳳凰堂阿弥陀如来像ですね。これちょっと蛍光ペンを引きください。定める朝と書く上長が作ったね、はい、寄せ木作りです。はい、で、まあ、平等院鳳凰堂ほど重要じゃありませんけれども、まあ、上長様式の阿弥陀如来像が安置しているものとしては、京都市伏見区に法海寺の、ね、阿弥陀堂もございますね。はい、法海寺の阿弥陀堂ですね。はい、法海寺阿弥陀堂は元はボロボロでね、だからもう、崩壊寸前ですよなんて言ってたんですけどね、まあ、最近ちょっと綺麗になってます。はい、法海寺の阿弥陀堂ですね。はいはい、それからその下をご覧ください。はい、高野山少女来合図ですね。高野山少女来合図、はい、これはどういうのかというと、真ん中にいるのがこれ阿弥陀如来ですね。はい、ですから公認上眼文化の密教で一番偉い仏様は大日如来です。浄土教で一番、国風文化の浄土教で一番偉い仏様は、阿弥陀如来です。ね、その阿弥陀如来がですね、32の菩薩を従えてですね、紫の雲に乗って、死んだ人のところに来合する様子が描かれております。これが高野山少女来合図、ねはい、これちょっと結びつけれるといいですね。写真と、それからその名前と国風文化ですね、と浄土教です。まあ、これを結びつけて、いただければいいわけですね。はいはい、あとそのそういった浄土教関係以外のものとしましては、はい、17ページをご覧、ください。はい、17ページね、はい、古今和歌集です。古今和歌集、905年ですね。905年といえば醍醐天皇の延喜の地の頃です。はい、醍醐天皇の命令で、木野津田幸らが編集したのが古今和歌集です。はい、木の貫之はもう一つね、女性のふりをして男もすなる二期というものを女も人民とてするなりの土佐日記のね作者でもございます。女性のふりして書いたね、土佐日記を書いた木の貫之が編集しております。はい、醍醐天皇の命です。これ905年の、古今和歌集ですね。覚え方これご覧っていう感じですね。905年ですね。これご覧っていう感じでね、905年に古今和歌集が編集されました。はい、で770年頃に編集されたのが何でしたっけ。男っぽい歌、万葉集ね。万葉集が男っぽい歌、それに対してこの905年のこれご覧のね、古今和歌集は非常にこう女性っぽいね、技巧を凝らした歌でございます。古今調と呼ばれてますね。はい、古今調と呼ばれ、男っぽい万葉調とよく対比されます。はい、それから、源氏物語と枕草子ですね。紫式部の大長編小説源氏物語、光源氏ですよね。はい、それから、清少納言の随筆集ですね、枕草子春はあけぼので有名なね、はい、清少納言の随筆集ですね、枕草子ですね、まあ、こういったものが書物としては、重要ですね。はい、まあ、紫式部と、清少納言ですね、一緒にいた時期はあんまりそんな長くないんですけどもね、まあ、お互いにライバルですよね。はい、あの人は 賢そうなことを言ってるけど、それほど自分の心が浅いことを示していることはないのに気づかない気の毒な人とか、お互いになんかこうやって言い合ってるんですよね。はい、怖いですね。はい、女性のライバルですね。はい、はい、さあ、これが、国風文化です。そして、最後が院政期の文化です。はい、17ページの一番下、院政期の文化ですね。これは、便宜的にはどうやろう院政ですね。1086年からどうやろう院政。あれ、院政始めた人誰でしたっけ。何上皇。はい、はい、白川ね、白川上皇ね。はい、白川上皇がどうやろう院政ということで、1086年院政を開始してから、いい国作ろう鎌倉幕府、1192年までですね。まあ、便宜的には、この平安後末期の文化、これが院政期の文化です。はい、で、後末期の文化、院政期の文化も特徴は浄土教なんですけどね。じゃあ、国風文化とどこが違うか。国風文化は、これ京都が中心です。京都が中心で、院政期の文化は地方が中心です。浄土教が地方に広まっていきました。例えば中尊寺ですね。岩手県平泉にあります中尊寺ですね。はい、で、中尊寺金色堂をご覧ください。光堂とも呼ばれて、1124年藤原清衡が自らの創造として建てた、宝行作り、木瓦武器の阿弥陀堂ですね。まあ、中尊寺金色堂阿弥陀堂ですね。はい、岩手県平泉の阿弥陀堂と、こういう、これだけ覚えておけばいいです。で、もう一つ覚えておくべきことは、この中尊寺金色堂には何が安置されているのか。はい、藤原の清衡、元衡、秀衡ですね。いわゆる奥州藤原三代のミイラが安置されております。はい、清衡、元衡、秀衡。はい、これちょっと蛍光ペンお引きください。はい、これが奥州藤原三代です。藤原、清衡、元衡、秀衡ね。これ順番がごちゃごちゃになって覚えられないという人いますけれどもね、これはですね、清衡の木、元衡の木、秀衡の火を取って、藤原キモイと覚えておくとですね、一辺で、覚えられます。はい、これが奥州藤原三代です。はい、それから、薄木の磨崖仏ね。薄木の磨崖仏、はい、これちょっと皆さんお持ちの、同じテキストのですね、116ページをご覧、ください。はい、116ページをご覧いただきますと、116ページの真ん中よりちょっと下の右側ですね、大分県臼杵の磨崖仏っていうのがあります。臼杵磨崖仏ですね。行海岸に刻まれた62体の石仏群がございますね。石仏です。大分県の臼杵の磨崖仏ね。はい、それからその下をご覧いただきますと、平家農協ですね。はい、平清盛が平家の繁栄を祈って、どこに農協をしたんでしたっけ。奉納した、装飾のお経です。どこでしたっけ。はい、厳島神社ですね。平清盛が厳島神社に奉納したのが、平家農協で、ございます。はい、そしてですね、もし通訳案内士試験で絵巻物が出てきた、通訳案内士試験で絵巻物が出てきたっていう時は、大体院政期の文化か鎌倉文化なんですね。はい、まあ、院政期の文化で、重要な絵巻物3つあります。はい、この116ページの一番上ご覧ください。万大納言絵言葉、これ大納言友の義雄が応天門に火を放った、いわゆる866年の応天門の変の話ですね。あの話が載っているのが万大納言絵巻です。はい、で、応天門の炎上を見ている肝心たちですね。もう肝心たちが応天門のね、火事をおーっとこう見ている。これが万大納言絵巻です。はい。この万大納言というのはもちろん、友の義雄のことで、ございます。はい。それから、鳥獣戯画ね。これはちょっと漫画の源流とお書きください。鳥獣戯画は、漫画の源流で、ございます。はい。ちょっとふざけてますよね。なんか、お坊さんがなんか猿でなんか口からなんかタバコみたいなふかしててね、はい、で後ろにこう狐とかウサギとかいるっていうね、はい、これ漫画の源流です。はい、でもう一つ、重要なものが、 ございます。はい、ちょっと18ページをご覧ください。はい、まあ、鳥獣戯画ね、はい、18ページご覧いただきますと、はい、18ページの上から3つ目、源氏物語絵巻です。あの、平安時代中期の紫式部の源氏物語を、この絵巻物にしたものです。源氏物語絵巻ですね。はい。まあ、その写真は、その隣に載ってます。源氏物語絵巻ですね。はい。まあ、源氏物語絵巻、伴大納言絵巻、鳥獣戯画。これはいずれも院政期の文化ということになります。はい。それから、まあ、大鏡というね、歴史物語ですね。これは藤原の道長のことですけれども、藤原の道長を批判的に書いているのが大鏡でございます。藤原の道長を批判的に書いているのが、大鏡ですね。はい。で、藤原の道長を称えているのが栄華物語。これちょっと書いてないんですけどね。栄華の栄は栄える、花は中華の華ですね。はい、栄華物語ね、これは今度は藤原の道長を称えていますね。で、藤原の道長を称えている本は2つあります。あ、ごめんなさい、藤原の道長について書いてある本は2つあります。1つは大鏡、これは、藤原の道長を批判的、もう一つは栄華物語、これは道長を称えていると、こういうことでございますね。はい。はい。じゃあ、これで、平安時代は終わりですけどもね。はい。じゃあここでちょっと、休憩を取りまして、3時10分になりましたらば、また続きをやりたいと思います。